創世、ごめんなさい、黙示録の、3章ですね。黙示録の3章です、平日の学びですね。黙示録続けてますけれども、3節7節からですね、今日は、13節まで、見ていきたいと思います。ですね、7節から、13節まで、見ていきたいと思います。まずはお読みしますね。またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ、聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じることがなく、彼が閉じると誰も開くことがない、その方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることができない門をあなたの前に開いておいた。あなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。見よ、サタンの改宗に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しているが、実はそうではなく嘘を言っている者たちに、私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来させてひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。あなたは忍耐についての私の言葉を守ったので、地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時には私もあなたを守る。私はすぐに来る。あなたは自分の冠を誰にも奪われないように持っているものをしっかり保ちなさい。私は勝利を得る者を私の神の神殿の柱とする。彼らはもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神のもとを出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書き記す。耳なる者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさいと、まあ、いうことで、フィラデルフィアにある教会の御使いにイエス様が語っておられます。フィラデルフィアは前回学んだサルディスの町から南東にさらに45キロぐらいのところにある町です。ですね。前のですね、学びからティアティアのところからずっと南東に進む感じですね。南東にずっとサルディスがあって、そして、このフィラデルフィアになりますが、フィラデルフィアの町の紹介をします。以前ペルガモンにある教会ですね、ペルガモンという町を見てきましたが、ペルガモンというのがペルガモン王国というギリシャの帝国、セレオコス朝から出てきた、アッタロス朝っていうんですけどね、その首都であったわけなんですが、そのペルガモン王国の町として栄えたところでありますですか。で、このフィラデルフィアという名前はですね、この王様の、この後継者ですね、このエウメネス2世の弟がアッタロス2世というんですけど、彼のニックネームがフィラデルフォスと言いますね。ギリシャ語ですね、フィラデルフォスですね。で、そこからフィラデルフィアという名前が付けられまして、兄弟を愛する、フィレオって聞いたことありますよね。フィレオっていうのは愛で、兄弟愛の愛ですね。そこから来ています。で、同じですね、このペルガモン の王国はその後で、この最後にこのギリシャのセルコス朝と戦うことになるんですけ ど、ローマと共に、ね、戦って、そして自分たちの王国をローマに寄贈っていうのはそのもう差し上げちゃって、ローマ帝国の一部となっていって、その時が、このローマ時代ですからね、もちろんイエス様がお語りになったのは。だからローマ時代の一部、ローマの一部になって、いるわけなんですね。で、他の多くの町と同じように通称する、貿易をする、真ん中にあったっていうか途中にあったということが、この特徴であります。 で、あとですね、もう一つの特徴は、ヘレニズム文化、まあ、ギリシャ文化ですね、非常にその、ギリシャ文化圏っていうのかな、まあ、そういうものをこう守っていたようなところなんですね。まあ、前哨地と言ってもいいでしょうかね。例えば日本文化の前哨地って何だろうな、分かんないけど、例えば奈良であって、まあそれは首都だから違うな、奈良とか京都だとな、分からないですけれども、この、このギリシャをギリシャでたらしめるですね、この町として、あって、またそこが防衛の場所でもあったわけなんですね。でですね、小アテネとも、まあ、呼ばれるわけなんですね。このギリシャの神殿とか公共の建物とかですね、こうたくさんありました、まあ、その中で、この前哨地ってさっき言いましたけれども、この門っていうのはすごく大事になってきまして、このですね、この門から入ってくる入ってこないっていうので、もう全然敵を守るということがね決まってくるんですね。で、だから開いた門を開けておくというイエス様のお言葉っていうのは、この門っていうのはかなり身近なものになっています。あともう一つは地震が多いそうです。で、まあ、断層の上にあるので、まあ、地震が頻繁に起こっているんですけれども、まあ、それで、復興のために、皇帝ティベリウスが援助したので、ここはネオカイサリアという名前さえも付けられて、新しい名が付けられてですね。で、この神殿の柱があり、またこの新しい名が付けられたとかっていうこともイエス様がここで言葉としてお語りになっているですね。この神殿の柱とする新しい名を付けるというですね。だからフィラデルフィアの人たちにとっては、この門であるとか、柱であるとか新しい名というのは、まあ、結構こう、よくこうなんか身近なですね、身近な存在なわけなんですね。まあ、そこでこうイエス様はそういう言葉を使われてお語りになってくださっているということですね。で、早速ですね、7節の本文見ますね。もう一度見ますね。またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ、聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じることがなく、彼が閉じると誰も開くことがない、その方がこう言われるということですけれども、私はこういうものであるということを7つの教会それぞれに表しておられますが、まあ、ここのですね、イエス様のこの私はこういうものだっていうのは、まあ、一章のね、このイエス様がヨハネに現れたものとはちょっと違うんですね。ここには出てこないんですね。この聖なる方、真実な方っていうことは出てこないですが、まあ、でもこれはですね、聖書全体にですね、聖なる方、真実な方っていう方としてですね、出てきますね。で、黙示録にも、この何度か出てきまして、このようなお名前で、6章の10節、例えば、聖なる誠の主よ、いつまで裁きを行わず、地に住む者たちに私たちの地の復讐をなさらないのですかと、こう殉教した人たちの魂が、聖なる方、誠真実ですね、誠の主よと、どうして復讐をなさらないのですか、地の復讐をということをおっしゃって、話している、叫んでいるわけなんですね。だからこのことに関わる聖なる方、真実な方っていうのがこのことに関わるわけですね。で、彼らが迫害を受けて、中傷を受けて、まあ、いるわけなんですけども、こういう世があったわけなんですね。彼らが住んでいるところって言ったら、信仰を守っていくには非常に過酷な状況の中にあってですね、しかしそういう、まあ、ローマ帝国というか、そういうものを超えて隔絶しているということで、聖なる方ということです、ですね。そしてもう全て不条理で世は動いているように見えていても、この方は変わらないで正しくあられる方、全く影響を受けてなくて悪から離れておられる方なんですね。だから正しく裁くことがおできになるんだっていうことですね。私たちも必要ですよね。この世の中に生きていて不条理があまりにもたくさん起こって、しかし聖なる方がおられる。で、この聖なる方は必ず言われたことを行ってくださると、約束したことは行ってくださる真実な方ですね。裏切ることはない方っていうことですね。という、 お名前で出てきまして、次にですね、興味深いのはダビデの鍵を持っている方ってこうあるんですよ。でここがあの背景を、旧約聖書の背景を知らないとわからないですね。もうこれは明確にイザヤ書の22章の20節から24節に出てくるところからイエス様はご自分のことを証言しておられるんです。イザヤ書の22章の20節から24節です。その日私は私のしもべヒルキヤの子エルヤキムを召し、彼にあなたの長服を着せ、彼にあなたの飾り帯を締め、彼の手にあなたの権威を委ねる。彼はエルサレムの住民とユダの家の父となる。私はまた彼の肩にダビデの家の鍵を、ここですね、彼が開くと閉じるものはなく、彼が閉じると開くものはない。私は彼を杭として確かな場所に打ち込む。彼はその父の家にとって栄光の座となる。まあ、彼の上に父の家のすべての栄光がかけられる。子も孫もすべての小さい器も鉢からすべての壺に至るまでということなんですが、当時ですね、ヒゼキヤがユダの王でした。そしてアッシリアがエルサレムを包囲していくという事態にまでなってしまったんですね。でそこで側近がシェブナという人と、そして今ここに出てくるエルヤキムがいます。でシェブナの方はもう自分の報酬のことばかり考えている人で、老後安泰に暮らし、そして立派な墓に入ることばかりを考えていたんですが、まあ、彼はこの裁かれるんですけれども、このエルヤキムはですね、違かったんですね。ここにあるように主を求めるヘゼキヤに寄り添って、忠実に仕えていたんですね。でそこでダビデの鍵が渡されるよっていう約束が与えられたんですけれども、これをイエス様がご自身に当てはめている。つまりエルヤキムの、ここでのエルヤキムに対する予言というのは、実はエルヤキム以上のものが含まれていて、ダビデの家の鍵を任されるメシアですね、このユダの国が全部メシアに寄りかかっているんだということを、ここで予言をしているということがわかるわけなんです。で鍵というのは、まあ、この門の鍵ですね。エルサレムという城があって、城壁のこの門の鍵という門というのは非常に重要なもので、この、日が昇れば開けて、日没になれば閉めるわけですが、この私が、このエルサレムの旅にしてた時にガイドさんが言いましたね、この目の前のステファノ門というのがあるんですけれども、まあ、そこのですね、この門、この跡があるんですよね、この門の。で、これ閉じられたらですね、もう、開けてくれってね、1分遅れてもですね、絶対に開けないそうですね。だからもう何か外敵がやってきてもその人は死ぬしかないっていうか、なぜかと言ったら開けたらもうおしまいなんですね。それほど過酷っていうか、かなりこうシビアな、この現実っていうか、そのがあったわけなんですよ。そのようにやってこう守られたわけなんですね。でこの鍵が渡されるということは、エルサレム全体を治めるということに等しいわけなんです。この人が開けるか閉めるかということによって、そのエルサレム全体の都のこの運命が決まっていくということになるわけです。でこれをイエス様がご自身に当てはめているということは何かと言ったら、イエス様がご自分の御国ですね、神の国ですね、の中に、門に入るか入らないかですね、このエルサレムの都に入るか入らないかということをお決めになるというこのイエス様の、この権限があるんだということなんです。で、まあ、こういう背景がありまして、そして8節を読みますね。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。あなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからであるということで、 このフィラデルフィアに対してですね、このイエス様は、行いを知っているって責めるべきことがあるっていうふうに一言も言ってないんですね。この後も出てきません。スミルナの教会とフィラデルフィアの教会は叱責の言葉がないわけなんですが、どちらも共通しているのが迫害を受けていたということですね。迫害を受けていました。で、この閉じることのできない門を開いていたんだということが慰めになっています。で、どのようになっているかというとですね、この門とか、このそうですね、門というのが非常に重要になってきました。先ほど言ったでしょ、このもう閉じられてしまったらもう入れなくなってしまうというですね。で、フィラデルフィアの、まあ、歴史っていうんですかね、この背景をこれから説明していきます。またこのね、フィラデルフィアの背景を説明すると同時に、教会当時のローマ時代の教会の人たちがどういう試練を受けていたかということも説明していきます。まあ、だからフィラデルフィアには限らないんですが、まあ、特にフィラデルフィアで、まあ、そういうことがあったんですね。このローマはカエサルを神とする、神の子とする、まあ、国民宗教があったわけですね。ほら、それぞれの人たちがこの偶像を持ってるわけですね。もういろんな偶像を持ってる。ギリシャ神話に基づく偶像もある。そして、ローマ神話ですね。まあ、ここではフィラデルフィアではギリシャの神々の神殿が数多くあるわけですが、だからいろんな民族がいろんな神々を持っている中で、まあ、そのローマ全体を統合させるような象徴が必要です。そこで皇帝崇拝という新たな宗教を作ったわけですね。で、まあ、だから多神教であり、また人を神とするというような、まあ、本当に私たち、誠の神というか、この天と地を創造した唯一の神を信じる者にとっては、それはもう本当に偶像礼拝であります。で、ユダヤ人も当然ながら同じなんです。ローマ皇帝を神であるということは決して言えなかったわけですよね。けれども彼らは社会的な地位を得てました。エルサレムでもですね、サドカイ派が何とかして神殿礼拝を守っていたところがあるじゃないですか。で、この離散の地においてもですね、かなり人数が離散の地においてユダヤ人がいてですね、で、社会的にこう、まあ、地位の高い人たちもいたりして、ね、まあ、そのユダヤ教の人たち、ユダヤ人の神様はじゃあそれのいいことにしとこうと、まあ、特例みたいなのが与えられて、まあ、いたわけなんです。でですね、当時はこのイエスをメシアと信じる人たちは、まあ、奇妙な人たちなんですけども、あくまでもナザレ派とか呼ばれるそのユダヤ教の中にあったわけなんです。わかりますか。でですね、そしてかつ街道という、まあ、シナゴーグですね。シナゴーグというのは今私たちがこう考えているような教会みたいな感じ以上に、その周りのコミュニティセンターのような役割を果たしていました。いわゆるこう地域の共同体の中で欠かすことのできない場所だったんですね。まあ、その中でナザレ派の人たちが使っているわけですよ。だからイエス様を信じるクリスチャンたちも街道を使っていました。まあ、家の教会もあるんですけれども、街道も使っていたんです。まあ、こうヤコブの手紙を読むとですね、その様子が分かるんですが、街道を使っていると明らかに分かるんですね。で、でその中でですね、イエス様の福音はユダヤ人でなくても異邦人が異邦人のままに受け入れられるわけですよね。ところがですね、異邦人がそのままで、改宗せずですよ、割礼を受けないで、そのままでこの街道の中に入るっていうことになるわけですよ。わかりますか。で、そうするとですね、ユダヤ人だけに与えられていた特権というのが壊れちゃうわけなんです。ですね、まだ改宗してるんだったらまだしも、そうでない人にあって、キリストにあって一つっていう人たちがいて、そのまま異邦人が入ってくるわけで、これね、やばいわけですよ。そうすると私たちが危うくなると、このユダヤ人の人たちが考えて、出て行きなさい、もう使っちゃダメだよっていうね、この門を閉じたわけですよ、この街道の門を。 そうするとですね、路頭に迷っていくという、まあ、極端な話ということになっていくことになるんです。で、これが背景なんですね。わかりましたかね。つまりこの村八分みたいにされるわけですよ。まあ、村八分っていう言葉ってすごい言葉ですよね。その村の共同体の8割は受けられないわけですよ。この便益のですね、2割、つまり生き殺しですね。この抹殺するっていうふうにするんじゃなくて、8割は取られて2割でなんとか生きていかなければいけないっていう、ここの微妙なところが恐怖でですね、まあ、日本の社会の中に他の人たちと別のことを行うということに対する恐れが植え付けられていると言ってもいいかもしれませんですね。こういうこの村八分にされるという恐れが出てくるわけです。で、これね、もう、ヨハネの福音書の中では生まれつきの盲人が経験してます。覚えてますかね。生まれつきの盲人が安息日にイエス様が癒されたもので、それで パリサイ人たちが怒ってですね、誰がやったんだって話ですよね。でイエスという人がやりましたということを言って、でそれでサンヘドリンまで連れて行かれて、あのユダヤ人議会ですね、押し問答をしてですね、結局彼は大胆にも、この方は神から来られたのでなかったらば一体誰なのかと言って、それで、追い出したってことが書いてあります。ただこの建物から追い出したっていう意味じゃないんですよ。単にそうだけじゃない、もうユダヤ人社会から排除されたということです。だからもう自分は路頭に迷ってしまうっていうか、その便益を得られなくなってしまうということになっていくわけで、そこにイエス様が現れてくださいました。そしてイエス様が神の子でありキリストであるということを知ってです、その時にこのイエス様がその方であるということを知って、その場で礼拝をするわけなんですね。だから彼らにとって、このフィラデルフィアの人にとっても同じで、イエス様を信じる信仰のゆえに追い出されてしまった、戸が閉じられてしまった。しかし私は全てに権威を持っていて神の国の鍵を持っていると。だから私はあなた方のために門を開けているよ。つまり神の国に入る、都に入る、天からのエルサレムに入る、この門があなた方のためには開いているんだよっていうですね、この慰めの言葉になるわけなんですね。だから地上における共同体からは締め出されてしまっているんですけれども、その神の共同体というのはそういうもの以上のところにあってですね、そしてこのその中で生かされていくんだよという、この迫害されている人たちにとっての慰めがここに書かれているわけなんですよね。で、私たちもそうですよね。この仲間であったと言われる人からのけものにされるということはあるでしょう。そこから離される、これがね、恐ろしいんですよね、ある意味でね。先祖供養っていうのも結局はそこのシステムで、家というものからそれに反するということで、信じてるわけではないのにですね、お墓があるからということで、クリスチャンになるのを、この控えると、クリスチャンになることはとどまってしまうということがね、しばしばあるわけですよね。それでもイエスが主であるという時に、イエス様は戸を閉じられることのない戸を開いておくよ、門を開いておくよとおっしゃってくださるわけです。でですね、これが彼らのことをですね、褒めてるんですけども、一つ目が、あなたには少しばかりの力があると。で、二つ目が、私の言葉を守ってると。で、三つ目が、私の名を否まなかったっていうんですね。で、この一つ目がすごく大事で、二つ目三つ目も当然大事ですけれども、少しばかりの力があるって書いてあるんです。たくさんの力があって迫害されてるんじゃないんですよ。少しだけの力になっているんですね。で、これが非常に驚くことですね。おそらくですね、信仰を持って間もないっていうような人たちだったかもしれません。そして、そんでほど知識において整えられていなかったかもしれません。 イエス様の福音を聞いて信じただけだったかもしれません。ちょうどテサロニケの人たちが、ね、似たような感じですね。あのパウロが、この殺されかけたから命かながら逃げたわけですね。だから1ヶ月そこそこしかいなくて、でもその後も激しい迫害があったんですよ。苦しみがあったという、この状況の中にもかかわらず彼らは聖霊の喜びを持っていたわけですね。新しく信じたばかりなのにそういう迫害の中に入れられているっていうことがあり得るけれども、でその中においても少しばかりの力があるんだというふうにイエス様がおっしゃっていることは励ましになります。私たちは本当に霊的に成熟しなければ迫害に耐えられないのではないか、今の自分ではダメなんじゃないかですね、本当にクリスチャンとしてちゃんとしてないかもしれないと言ってもですね、イエス様はそんなに多くを期待してない、いい意味で期待してないんですよ。私たちに少しばかりの力があってそれに忠実でありなさいということを、この励ましておられるわけです。で2つ目が私の言葉を守るですね。主が命じられていること、望まれていることをしっかりと守っていなさいと。そして3つ目が私の名を否まなかったっていうんですね。でこれが、人の前でね、この門前払いされてしまう、このイエス様を認めたら、けれどもそれでもね認めていたら、あのマタイの10章の32節にあるように、ですから誰でも人々の前で私を認めるなら私も天におられる私の父の前でその人を認めますとこう言ってるんですね。では9節をご覧ください。見よ、サタンの改宗に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しているが実はそうではなく嘘を言っている者たちに私はこうする、見よ彼らをあなたの足元に来させてひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせるということで、このサタンの改宗、シナゴーグだと言っています。でユダヤ人だと自称しているが実はそうではないと、まあ、こう言ってるんですけど、これ要はですね、霊的には彼らが抽象している彼らこそがこのサタンの中に支配の中にあるからそういうことができるんだって話をしてるんですね。まあ、イエス様があのユダヤ人たちに対してあなたの父は悪魔であるってはっきり言った。なんでかって言ったらですね、それは別にユダヤ人が悪魔の子ではなくて、そういう意味ではないんですね。それは反ユダヤ主義になっちゃいますね。そうじゃないですね。ではなくて彼らがイエス様に殺意抱いてたわけですよね。いやその殺意どっから来てるんだと、悪魔から来てると。まあ、ここでも同じですね。ユダヤ人というのは神を褒めたたえるという意味ですけど、ユダヤというのはユダですね。けれども全くそんなことをしているのではないと、自称しているということを言っている、まあ、この、ことです。でですね、ちょっと複雑な話をしますと、まあ、その先ほどの、ね、ユダヤ人でないものは追い出されるというか、違法人を受け入れているから追い出されるというところで、こう私たちね、今第2コリントを日曜日にやってて、もう少しでガラテアですけれども、ユダヤ主義にも関わるような内容です。何を言ってるかというとですね、フィラデルフィアっていうのはさっきギリシャ、なんかギリシャの文化が濃厚だって話をしました。まあ、ギリシャ思想に影響されている、まあ、その中に生きているユダヤ人たちなわけなんですけれども、まあ、ギリシャの神々はこの儀式の中で虚勢するっていう、まあ、ことがあるんですよね。これも私もトルコ旅行行って分かったんですけども、ちょっとえぐいんですが、その儀式の中で人々の前で虚勢するんですよ。まあ、そういうものがあってかなりえぐいですね、グロですね、グロテスクですが、でもそういうのをこう出しにしてね、あなたたちこれやってるでしょって、私たちはもう法規の一部を切るんですって、まあ大したことないと、あなたたちがやってるのと、そのまあいわゆるこのギリシャのその宗教とこのユダヤ教というのはまあ似たようなものがあって、あなたたちもそれをやってったらいいんだよっていうことを、割礼を受けていけばいいんだよっていうふうなアプローチをかけたらしいんですよ。意味わかりますね。でその法規の一部を切り取ると、つまり違法人に対してもそれをやりさえすれば、あなたたちの宗教の中だってあるじゃん、いやもっとひどい形であるじゃんって、そんなね、そんなにやらなくていいんだ、一部だけでいいんだからってね。でこうやって、違法人にも割礼を受けさせるっていうようなことをやってったわけですよ。でそれで回収者を増やすわけですね。でこれをキリスト者に対してもやらせようとしていた、この圧迫していたってことは十分ありえます。 それさえもやらないと。だってパウロ言ったでしょ、この割礼を受けさせるんだったらば、まあ、実はねガラティア書のところではね、あの全部でね正規取っちゃえばいいってね、虚勢した方がマシだって書いてあるんですよ、ね、だからそういうあれですよ、あの立法によって、立法の行いによって義と認められるのではないのですからですね、恵みによって救われたのですから、まあ、そういうことは拒むわけなんですよね。でもそれに対して今こうやって迫害をしている者たちが、まあ、いるわけですね。しかしですね、こうやって迫害してますけれども、いずれ彼らをあなたの足元に来させてひれ伏させると言ってます。でこれは何かって言ったら、イエス様が戻って来られた時に神の国が建てられて、そしてフィラデルフィアのクリスチャンたちは、その中にいるわけですね。権威が与えられる。イエス様が王の王としての権能が与えられていて、それを任せられて、共にすべを治めるわけでしょう。で、その裁きを行うときに、この不信者であったユダヤ人たちが、まあ、ひれ伏すというですね、この逆ですね、立場が逆になる、そういうことによって私はあなた方を愛していることを示すよと、つまり私はあなたを見捨ててないんだよと、確実にこのあなた方の足元でサタンを踏みにじるようにさせるんだからねっていう慰めを与えておられるわけなんですね。あなたは、十節です。忍耐についての私の言葉を守ったので、地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時には、私もあなたを守ると。まあ、こう言ってます。だから本当に今続けてこの約束を与えてるんですね。このまず彼らが忍耐についての私の言葉を守ったと。先ほどもそうですね。私の言葉を守ったよって。忍耐について、忍耐しなさいっていう言葉を守ったよっていうですね。でこれ英語で言ったら persevere って言うんですけど、この堅忍ですか、しっかり最後まで諦めないでいなさいという、まあ、こういう意味合いになってですね、それ以上のことを神は求めておられないわけなんです。でキリスト教会の中にですね、とかくですね、このリバイバルが起こらないのはこういうことをやっていたから、ああいうことをやっているからだ、だからこういうことをしなければいけないとかですね、いろんなことを言うんですけれども、いやそんなたくさんのことを神様求めてらっしゃらないと思うんですよね。神が守りなさいと言われていることを守ればいいんですよね、うん、それは忍耐について、忍耐必要ですよ、だからこれ守っていくことについてね、もう本当に当たり前のことというか、このこうしなさいって誰にも明らかなことしか命令してないと思います。でそれができてるかできてないかっていうのは結構試されるわけですよ。だけどあなた方はそれをやってるので、次に何かって言ったら、地上に住む者たちを試みたり全世界に来ようとしてる試練、この時からあなた方を守ると、あなたが言葉を、私の言葉を守ったので、私もあなたのこと、あなた方を守ると、こう言ってんですね。でこの全世界に降りかかってくる試練というのが、これが、黙示録の、もう6章から出てくる大きな全世界に下る試練なわけですよ。まあ、ティアテラの教会に対してもイエス様は言われましたし、この大きな患難の中に悔い改めないなら投げ込むと、このその中に入れるという言葉を言われて、まあ、これがだから、このイエス、神と子羊の御怒りが、こう下るということがね、6章以降に、まあ、書かれているわけなんですよね。でそこから守るよって言ってるんです。でこれ試練の時、庭っていうふうに訳されてるんですけど、まあ、このねギリシャ語庭っていうところはね、からと、だからその試練の時から守るっていうふうにも訳すことができまして、その試練に合わなくても良いようにするっていうふうに言うことができるわけですね。でなんでそういうふうに言えるかというとですね、テサロニケの5章を見ると分かるんですけれども、この神は私たちが御怒りを受けるようにではなく、主イエス・キリストによる救いを得るように定めてくださったからですと。つまりイエス様が、この終わりの御怒りの日ですね、から私たちを救い出してくださるようにしておられると、御怒りから救われるということなんです。でここですごく大事ですね。私たちは世においては患難があるとイエス様は言われました。でこの患難というのはサタンから来ているわけなんです。ですね、この神に反対する世において迫害患難を受けるわけです。しかし第二テサロニケの一章を読むとですね、そういう苦しみに対して苦しみを持って報いるのが大患難の目的なんです。つまり罪に対してですね、 この不正に対してまたその迫害のようなその悪に対して神が報いを与えられる時が、怒りを下される時が患難なんです。最後のだから同じ患難という言葉なんだけども全然目的が違います。今まではこの世からの患難で、この世にある患難で神様に逆らう者たちが、神についている者たちを迫害するという患難ですね。けれども神は必ず報いてくださる。報いというのはその悪を悪でもって報われるというですね。つまり神の御怒りというのが終わりの日の患難なんですよ。でこれをごっちゃにするとこうおかしくなっちゃいます。私たちはその御怒りからは救われてるんです。その苦しみからは救われてる。その試練からは救われてるんです。そのために召されてるんです。ということで、そういう時から守る、つまりもうこの地上にはいない、軽挙されているということが言えるわけなんですよね。もうそこにいないと、あのロトのことを思い出せば分かりますけども、ロトがソドムから出てから火と硫黄の池が降っていったわけですね。硫黄の池じゃない、いや火が、あの石、火と硫黄があの落ちてきたわけじゃないですか、ソドムにね。でもロトがそこにいる間はしなかったんですね。出て行ってからしたわけです。だその裁きから免れたわけですよね、ロトたちが。それと同じように私たちも御怒りから免れるんだという約束があるわけなんですね。で11節です。私はすぐに来る。あなたは自分の冠を誰にも奪われないように持っているものをしっかり保ちなさいですね。すぐに来るという言葉、もう何度となくイエス様が黙示録の中で語っておられます。その時が来たらもう素早くどんどんやってくるよと、突如としてやってくるよとイエス様が言われるわけですね。だからいつ何時わからないから冠を奪われないんですよ。これは報いですね。信仰を最後まで保っているところの報いです。いろんな冠が出てきます、聖書の中には。あの義の冠とか命の冠とかですね、いろいろ出てきますが、これちょうどオリンピックの選手がこの表彰台に上がって、ユーカリのね、この月桂樹ですね、あの前はあの今は金メダル銀メダル銅メダルですけれども、当時はユーカリ、あの月桂樹ですね、ユーカリでいいのかな、うん、でそれであのそれを賞を受ける冠があるわけですよ。でそれが奪われることはないように、つまり誘惑を受けてですね、もう信仰から離れていくっていうことがないように、この持っているものをしっかりと保ちなさいと、こう神様がおっしゃって、イエス様がおっしゃっているわけですね。そして12節、私は勝利を得るものを私の神の神殿の柱とする。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神の元を出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名と書き記すということですけれども、まあ、勝利を得る者に対する約束というのが多くがですね、黙示録の20章21章22章に書いてあるイエス様が再臨されて、で千年王国があって、その後で新天新地ができるというそこに関わる約束で、ここでは21章22章にある天からのエルサレム、天のエルサレムで、天から下ってくる新天新地におけるエルサレムの神殿の柱とするよ。そして私の名があなた方に新しい名が付けられているよ。新しい名ってもう出てきましたね。あの確か、どこだっけ、ペルガモンだったかな、新しい名が、そう、白い石、そうですね、17節ですね、12章の17節で、また白い石を与える、その石にはそれを受ける者の他は誰も知らない。新しい名が記されているっていう、このなんかあのカトリックとかだとね、あの新しい名が与えられた洗礼名とかね、うん、まああの私たちねプロテスタントはしないですけれども、でもやっぱりいいですね、それってね、あもう私が新しい名が与えられたんだって、新しいアイデンティティっていうのかな、イエス様のにつながれたアイデンティティがあるんだって、まあ、これは別にバプテスマを受けた時に与えられなくても、これは約束としても与えられているんだって、これからも与え、これから与えられるんだという約束があるわけですね。でこういう、この内容になっているんですけれども、ここですね、 この神の神殿の柱というのが、先ほども話したようにですね、フィラデルフィアの人たちにとってはすごく身近で、大地震が起こってですね、こう神殿が崩れたりするじゃないですか。でそうするとね、でっかいね、今現代で言ったら鉄筋みたいなのが残るわけですよ。いくら崩れても。だからこの大きな柱っていうのはこう残ってるっていうね。でその神殿の柱とするってことは、どんなことがあってもあなた方は、この救いから漏れることはないよと。その柱なんだよと。ですね。こういうふうに言って、そして新しいなって書いてあるでしょ。でこれね、つながってるんですよ。何かっていうと、当時ですね、大きな建物を建てたりすると、人の名を柱に書くんですよ。その建物のために寄贈した人ですね、とか、あるいはなんかその町のためになんか大きな貢献をした人の名前がその柱に書かれてます。カペナウムに行くとですね、このイエス様の時代のちょっと後の時代なんですけども、同じところにそのシナゴーグが建てられてるんですね。その跡がありますですね。でそこの柱に名前が書いてあるんですけど、そういう当時その柱に名を書くという習慣ですね、これがあったんです。だからこれつながってるんですよ。柱とするって言って名が記されるっていうのは、これ習慣、つながってて、フィラデルフィアの人たちにとってはですね、これ同じ話をしてるんだって分かるわけなんです。ですね。で、具体的には、もちろんこの新しいエルサレムで柱とするって言ったってですね、別に彼らがなんかこう、人柱になるわけじゃないですよ、もちろんね。ではなくて、もういつまでもそこに住むことができるようになるよっていうね、ことで、しかも名前が、新しい名が記されて、額に記されるって書いてありますけれども、なんですけども、その、彼らにとってはですね、身近な約束、身近な言葉を持って、この、イエス様が約束してくださって、この私たちは本当に、試練の時から守られて、そして、この神の都の中に入ることができるんだと。シナゴーグから追い出されたかもしれないけれどもですね、神の都からは追い出されてなくて、むしろ開かれていて、戸が、そしてこの中に住むことができるんだよということをですね、この教えている約束であるわけなんです。で、耳ある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさいということで、このあれですね、御霊がですね、このフィラデルフィアのみならず全ての教会にこの言葉を持って語りかけてくださっているわけなんですよね。こういうことです。で、しばしばですね、これはあれですね、教会史の中で、このフィラデルフィアの教会っていうのはですね、しばしば大宣教の時代の、この教会にこう重なってるっていう言い方をする人がいるんですね。で、なんとオープンドアーズっていうね、この宣教団体の言葉、ものがあって、これ開かれた門っていうですね、まさに、ここから取られてるんですけども、それはですね、鉄のカーテンと呼ばれたソ連の中に聖書を持っていくとかですね、そういう、閉じられているところに開かれた門があるんだっていうね、そういう適用の仕方をしています。で当時は、大宣教命令に文字通り従っていって、世界に宣教をやっていった、イギリスを中心とする人たちですね、たくさんいたんですね。ウィリアム・ケリーとかですね、ハドソン・テイラーとかですね、もう全く未開、福音が届いてないところに、あの時ね、大航海時代からさらに、イギリスの場合は、あれですよね、こう、世界を、股にかけた大英帝国ですか。で、そういう中で、もう本当に知られないところに行って福音を伝えて、行ったっていう時のこの時代に当てはまるんだと。そういう人たちっていうのは大体ね、本当に小さなグループなんですよ。お金がたくさんあるわけでも何でもなく、本当に自主的に、やってた人たちが、こうやって、ハドソン・テイラーもそうだし、やってったっていうんですね。ちょっとね、適用がね、今回私が、なんか説明させていただいたこととはちょっと違うんですよね。だって、今回の開かれたもんっていうのは、神の国に入るもんですからね。迫害されて、阻害されている人たちが、それでも神の国に入るんだっていうね。そういう、話なんですけれども、こう、実際の教会の中では、この開かれたもんというと、そういう宣教の働き、開かれていくんだっていうね、そういうところとして用いられていきます。そういうこともあり得るでしょうね。これ、イエス様どっちも意味を含ませているかもしれない。わからないですけれども。以上です。あと一つになりましたね。 ね、このラオディキアの教会が次回です。言って黙示録の学び終わらないですよ。そのまだ3章ですからね、22章までありますからね。はい、じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当にあなたがこのようにして私たちに豊かな言葉を与えてくださって感謝します。いろんなことがあって迫害を受けますけれども、この阻害されていきますが、それでもこの路頭に迷ってしまうような、そういう仕打ちも受けるかもしれなくても、私たちにイエス様がついていて、イエス様が必ず私たちには戸を開いておられるんだということを忘れることがないようにどうか助けてください。神の国に入るまでの多くの苦しみを経なければいけないとパウロは言いました。本当に主よ、忍耐して、最後の冠を受け取るまで、信仰をしっかりと持って生かしてください。お願いします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。